私は以前から少し会話に入れないだけで疎外感を感じて距離の取り方がよくわからなくなることがあります。
うん、
変わりたいです。
それは
どうしたら少し楽になれますか？
それはどなたのお悩みなんですか？あの視聴者の方？
春から高校1年生です。
誰それ？
いやですね、あのちょっとこのあのいろいろとそのぐるぐる回ってここにたどり着いたんですけど、その答えを言うとです、うん、プラノさんのご質問の、
うん、
あのこれはですね、私が、OK ウェーブという、うん、お悩みサイト、はいですね、人間関係だったりいろんなお悩み、あの、
はいはい、
ヤフー知恵袋だったり OK ウェーブだったり教えてグーだったり、はいはい、いっぱいありますよね、
うん、
そこから拾ってきたものです。
おあ、それが本当にあったんですね、
はい、あそうです。
はい、いいじゃないですか、そのテーマ、
はいはい、ちょっとなぜこれを引っ張ってきたかっていうのも後ほどお話しできればなと思います。
わかりました。久しぶりになんかあれですね、はい、ちょっと相談系の感じでね。
そうですね、
はい、懐かしいですな。
そうですね、ほんまに
昔はこんなんばっかり。
はい、
はい、
人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係知恵と
ゾノ。
それでは今日のお話始まります。知恵と
ゾノ。
今日はこの疎外感を感じている春から高校1年生の方の悩みをテーマに取り上げたいと思うんですけれども、
うんうん、
あの巡り巡ってです、
うん、
なんかこうまたこう人間関係だったり恋愛のお悩みを、
うん、
こう一つ一つ、
うん、
なんでしょうね、まあ、ルールを決めるわけではないですけど、全然そういうのは思ってないんですけど、でも向き合い直してみたいなというふうに思った次第です、
うん、ほうほうほう、改めて。
でそれ、うん、そうです。で、うん、それを思ったのはなぜかというとです、
うん、
もう知恵との倉沼さんと作らせていただいたコンテンツを先日整理してたんですね。整理っていうのはそのちゃんと見れてるか確認だったりとかです、
はいはいはい、
をしてたんですよ、うん、でその時にまあ一個一個またコンテンツに私は触れてたんですね、
うん、見直したりしてたんですか。
ああ、はあ、作ったやつは倉沼さんがこう全8回ぐらい書いていただいた
頑張らない、ね、
うん、そうです、頑張らない恋愛の仕方だったりとか、たくさんたくさん撮った、もう35本ぐらい撮った、
うん、
恋愛や人間関係にまつわる FAQ だったりとか見直してたんですね、
うん
うんうん、するとですね、
はい、
何回見返してもいいわね。
え、何回ね、何回見返しても何？
何回見返してもいいわっていう、
あ、その内容がね、うんうんうん、
そうです、いいっていうのはです、うん、自画自賛とかではなくです、
うんうんうん、
まあ、結果的にそうなるんですけど、何、うん、でしょうね、
うん、
私が一視聴者として神々やな今日
私が一視聴者として
視聴者としてです、
うん、
なるほどなと思って聞いてるんですよ。また何回も聞いてる話やのに、うん、そうそう、こういうのあるあるみたいな、
うんうん、
なるほどなみたいな、そうそう、なるほどないの解決したわみたいな感じで、
うんうんうん、
そのコンテンツに言うなら思っててです、
うんうん、
で改めてです、ここでまたお話ししていけたらな、うん、なんていうふうに思ったんです、
ね、うん、いいじゃないですか、
はい、
うん、
はい、
ちょっとね、初心に帰ってみたいな感じで、原点に戻ってみたいなところもあるかもしれない、
ね、はい、
今のお話はね、一点すごく大事なところが僕はあるなと思ってて、
あ、島でも疎外感の話入ってますか、
うんうん、いい、
あ、言って、全文読んでいいですか、お悩み、
うんうん、はい、どうぞどうぞ、はい、あ、そうか、全文があるんだね、
そうですね、
はい、どうぞどうぞ、
はい、
うん、
AAA06253 という方からですこれは OK ウェブから引用させていただきます、
はい、
はい、OK ウェブさんありがとうございます、
うん、
はい、私は以前から少し会話に入れないだけで疎外感を感じて距離の取り方がよくわからなくなることがあります、
はい、
去年市の国際交流で他校の同学年の子たちと、
うん、
カナダに10日間泊まりました、
はい、
一人すごく仲のいい子ができて、
うん、
ほとんどその子と一緒にいたんですが、
うん、
その子が時々他の子と話していると一人になるのがすごく不安になって無理やり輪の中に入ろうとして空回りしたり、あとは部屋で勉強している時にリビングで家族が楽しそうに話していると寂しさや疎外感を感じて、
うん、
後から家族と話す時なんとなく気まずくなったり、これに関しては中3の1年間不登校だったので家族としかほとんど関わっていなかったのが大きいと思うんですが、仲良くなるとその人に執着してしまうところがあります。
はい、
変わりたいです。どう考えれば少し楽になれますか、うん、ということです。
はい、はい、いい質問だと思うんですよ。まあでもね、高校生で、
うん、
なんかまあちょっと私が最初に感じたのはね、
はい、
割と何つうのかな、こう放っておきそうな問題でもある感じがするのね、
うん、
まあこんなもんでしょう、うん、人はとかって、
うん、
でもそこをちゃんと自分に向き合ってさ、うん、まずここに相談したってことは解決したいという意思があるじゃん、
うんう
ん、
そうですね、うん、
それが素晴らしいなと思いますね、うん、放っておかないというかね、だからやっぱり何つうのかな、いい意味でさ、私はもっと幸せであっていいんだよっていう、そういう感覚がある方なんだなっていうね、
うんうんうん、
私なんてそうこんなもんでしょうみたいな感じになってないというところに、僕はとてもこういい希望の光というかね、そういうものをまず感じました。で次にね、この悩みをその解いていくのにとても重要なポイントはね、この疎外感という3文字に凝縮された思いなんですよ。
うん、
なんとなくもう2人で今話して、うん、あ疎外感ねって分かった感じがするじゃん、
うん、
じゃあ疎外感って何なの、うん、って聞いた時に、うん、多分すぐには答えられないはずなんですよ。
そうですね、それぞれの疎外感 の、 その定義がありそうです、
うんうん、だからこの手の悩みを持った時のね、こういう用語に気をつけましょうとかね、
うん、
うん、なんか自己肯定感が低いんですとかよく言うじゃん。
はいはい、
自己肯定感とは何ですかっていうところをちゃんと自分で、うん、言葉にした方がいいと思うんだよね、
うん、
でそうしないとぼんやりとなんとなくみんながそう思ってそうなところにこう私も入っていったみたいな感じに なるじゃない、うん、だからここではねやっぱり疎外感の中に含まれているこの方の思いをまずは聞いてみたいなというのが一つね、
うん、
僕が回答するんであれば、疎外感と書かれてますが、それは具体的に、まあ、嫌な気持ちだと思うんだけどね、どんな感じなんかですかねっていうのをまずは一回質問するかなと思うんですね、うん、で今は本人いらっしゃらないんで、
そうですね、
うん、じゃあどんな感覚なのかなと思うとね、ヒントはいくつかある感じがする。仲良の良い子が一人できた、
はい
ね、
はい、
でこの方はその人とこう親密になったっていう感じがする。でそれが、その二人が何人かのグループに入っていくと、
うん、
その仲良くなった子がその他と喋っているんだけど、
はい、
うん、私はそこの輪に入れてないっていうこの感覚、
うんうんうんうん、
ね、阻害されてるっていう感覚とも取れるんだけど、これは何だろうってとこですよね。うん、
ね、阻害とは何だろうってことですか。
いや違う、阻害という言葉で表すこともできるんだけど、うん、この時のこの何番か忘れたけど、はい、高校生のね、
はい、
方の、うん、抱いているあまりいい気持ちじゃない感じ、仲のいい子ができました、その子と2人で親密になっています、うん、みんなの輪に入った、うん、でも相手はその仲のいい子はみんなと喋っている、うん、でも私は入れていない感じがしている、うん、この時抱いている感覚は何でしょう、知恵さん。知恵さん
これ、この高校生の方じゃなく、うん、私だと想定して想像して話しますね、
うん、それがいいと思うんですよ、
はい、
うんうん、
認めてもらってない感っていうんですか。
誰に、
違うな、もうちょっと違う言葉ですね、うん、ですね、話会話楽しめてない感、違うな、
うんうん、難しいでしょう、ここね、はい、
話しかけてもらう回数少ない感じ。
それは感じゃなくて起こっている出来事だ ね。それによって何を感じてますかってことだ ね、
うん、ですかね。私と仲良くしてよ感。何なんですかね。
誰に対して今のは。
あはその大好きなその友達ですね、うん、
そこはヒットしたかなって気がしますよ、
うん、
私とだけ仲良くしてほしいっていう感覚はもしかしたらあるかもしれないね、
うん
うん、だから、まあ、独占できてたわけですよ二人の部屋で、うん、同室で仲良くなったとしたらね、うん、ところがみんなと一緒になったらその子が他の子と仲良くしているっていうね、これはジェラシーじゃないですか一つはね、うん、だから疎外感とはちょっと違うよね、
うん、
あそういうジェラシーはないのかなっていうね、私だけのものでいてくれないの私の仲良しのあなたはっていう感覚ね、うん、それから、うん、と2人は仲良しの間は対等じゃないですか基本、ね、そこで多分上下を感じていたらそんなに親密にはなれないと思うんだよね。この人すごい人で私なんかとても足元にもって言ったらもうハハッとするしかないじゃん、逆になんだこいつみたいな見下しててもそう仲良くなれないでしょ。対等だったんだよね。ところが輪に入った時にその子のコミュニケーション能力がすごく高そうに見えるんだけど、自分はそれを持っていないというそのなんつうのかな、その子にあって自分がないものを見てしまったとするじゃない。
それはありそうですね、うん、私だったらあれなんそれ、
うん、でそうするとさっきまで対等だったこの2人が、うん、に上下がついちゃうんだよね、
うん、
そうすると僕らはさっき言ったように親密になれない、うん、そこでなんかさっきまでの仲良しは嘘だったのって実は私なんてこんなものであなたはすごい人だったから本当は私なんてあなたと仲良くなる資格はないのよみたいな感じに思ってしまう可能性もあるよね。うん、
なんか私だったらその時にです、うん、その相手がすごくコミュニケーションをこう楽しそうにとっている時に自分が似たようなことができない時どう思うかって、
うん、
いつもやったらできるのにって私思いますねきっとね。なんかこう2人の時はあんなに楽しく喋るのになんでここでは食べられへんねやろみたいな感じで自分をこう攻めていくっていうんですかね、うん、そんな感じになりそうな気がしました、うん、
それもあるかもしれないね、
うん、
であとご家族との関係はどんな風に書かれてたっけ。
あ家族が楽しそうにあのリビングで話しているときに、
うん
まあこの方は、部屋で勉強してると、うん、でその声が聞こえてきて寂しさや疎外感を感じて、うん、後から家族と話すとき、うん、なんとなく気まずい、
うん、なるほどね、うん、でこのあたりからちょっと感じるのはね、
うん、
つまりこの方にとって親密さとかねその輪に入れてもらえてるというのはやっぱり愛されてるっていうことを確認してるんじゃないかなって気がするのね。でそうすると家族はみんな、まあ、弟がいたりとかしてお父さんお母さん弟3人ぐらいで和気あいあいとやってる、なんかみんな愛し合ってる愛されてるなという中で自分は勉強部屋にいてその愛を今受け取っていない、大丈夫なのかなっていうね。で それもさっきの一個前の親密になった友達と大勢の中に入った時に疎外っていうこの感覚はなんか私だけ愛されてないのかなっていうね、そういう感覚にも取れるよね、
うん、
そのあたりだと思うんですよ。だから多分ね疎外という言葉であんまり表せられてないんじゃないかなって気がするのね、この方の気持ちはね。うん、
そうって言うとなんかこう仲間外れじゃないですけど、そういう意味付けがなんかこうよくあるような気がするんですけど、実際今お話し出たことってそうじゃないですもん
ね、うん、
結果仲間外れにされたわけじゃない
ない、うんうん、結果自分の中でそのような位置にこう追いやられた感覚を自分で持っているということでね、阻害されているとすれば自分が阻害しちゃったんだね、その家族とか、うん、あの友達の輪の中からね、
うん
うん、でじゃあまあどうすればいいかってことなんだけど、これはね、うん、まずはねその、その仲良くなった2人、この2人で喋った時に なんで親密になれたかっていう理由がやっぱ僕はあると思うのね。それはきっと相性が良かったんじゃないかと思う、そのことね。 うん、あとそのことはなんかこう仲良くなれる特性をそれぞれが持ってた個性、うんうん、だからどんな人と同部屋になっても親密になれるわけではないと思うんだよね、
うん
うん、別に喧嘩はしなくてもいいんだけど、うん、まあそのいわゆる、一般の話世間話ぐらいしかしない仲になる可能性もあるし、そんなこと好きなの私もなのよみたいな感じでめっちゃ意気投合してそこからもう10年来の親友になるみたいなケースもある、うん、だからその関係はそのような形で、そこから先はまたこれが個性なんですよ。例えば千恵さんは5人とか6人のテーブルに座ってスカッと会話に入っていけます？
まっ場合によるかもしれないです、
うん、そのメンバーによるでしょ、
はい、そうですメンバーによりますね、う
ん、入っていけないこともあるよね。
ありますあります全然あります、
うんうん、あと自分のそのなんか心の具合とかもあるでしょ。ちょっと今日は無理みたいな、
それめちゃめちゃありますもうシャッターガラガラの日とかあります、ガラガラ、
うん、もう今日ちょっと喋りたくないわみたいな日も、はい、あるじゃん。
ありますあります、うん、はい、
そういう諸々の要素が絡みあってたまたまその輪に入れないみたいなことがある、うん、でも、うん、同じ親密になった子はそこに入っている、
うん、
この時にね、あ、なんかやっぱり僕らの持ってる個性と違いというのかね、いい意味でのよ、
うん、
そういうふうにこうなんつうのかな、こう分かれていくんだなみたいなことをしっかりとね、受け入れておけば、
うん、
別に何の問題もないよねって多分思えるんだと思う、うん、ただね高校生ぐらいだとさ、やっぱり常にその中に入っていないと不安とかっていうのも当然あるだろうからさ、あんまりその悟ったようなことを言っても意味ないかもしれないんだけど、そのような違いがあることを不安に思わないってことかなと思いますね、
うん、そのような違いっていうのは、どのような違いですか？
だから、千恵さんは入りにくい6人グループがあるとする、
はい、
でも僕はそこ平気で入っていく、
うん、ああ、友達との違いというか、
そうそうそうそう、はい、友達との違いでもあるし、別の6人だったらこの子も入れたかもしれない、
うん
うん、あと、うんうん、あと状況が全然違う集まりであれば、はい、入ってたかもしれないとかっていう、
それが多いのありますよね、うん、可能性として、うん、
だからそういう、シチュエーションごとの入りづらさとかね、うん、タイミングとかもあるでしょ、
うんうん、
いつそこに加わるかみたいなのもあるじゃん、うんうん、最初からいたらもう全然 OK だったんだけど、うん、途中で入ってきたからなんかやりづらかったみたいなのもあるじゃん。
確かに確かにそうですね、
うん、そうそう、そういうものもので、僕らはね、特に人と人というのは生き物ですからね、たまたま今日は輪に入れなかったなみたいな日があるということ、
うん、
家族の話でもそうじゃないですか、うん、勉強部屋にたまたまいなくて、うん、先に弟よりリビングにいれば、うん、反対になってた可能性もあるわけよ、うんうんうん、だからそのいつでもいつでもなんていうのかな、正解と思うような、うん、形にならなくていいってこと、
うん、
うん、まあ、今回こういう感じなんだねみたいなね、
うん、ちょっとこう
気楽に捉えて、気楽に捉えて、うん、でそうしておけば、もうね、多分そこにいる時点でこの人の言う疎外感みたいなのを自分で作っちゃうと、
うん、
それでもう入れなくなっちゃうんだよ。
そうですね、あとなんかこう、うん、自分から、まあ、出て、ほんまに出てるかどうかは分からないですけど、うん、そのもうシャッターガラガラオーラみたいなのが出てる時があるような気がします、私の場合、はい、
おそらくそうなるでしょうね、うん、で僕らはそれを感じ取る能力を持ってるから、
うん、
その他の人たちもじゃあ次誰に喋りかけようかなっていう時に、うん、やっぱシャッター閉めてる人よりも開けてる人を指しやすいね、
うん、そうなんですよね、
なんとかさんはどうなのとかって、
それであれです、シャッター閉めてる時にその気使ってこう話振ってくれる優しい子とかがいたりして、
はいはいはい、はい、分かる分かる、
それに逆ギレ反逆ギレするみたいな、
あ、今ちょっと私をなんか寂しいやつ扱いしたこいつみたいな感じで
そうしたことあります私は、
う
ん
そう、だどっちにしてももういい目が出ないですよ、それやるとね、
う
ん、だから、うん、あ、今こんな感じなのねって言ってこう眺めておくのね、そういう時はね、うん、それでもうそういう時はね、前も言ったけど聞き役にもあるんですよ、
うん、
一生懸命ね聞くの、それで一人一人の話を興味を持って、 輪に入れてないんじゃなくて聞くということはできる、
うんうん、
だから多分ねこの方は自分が率先してそこの輪に入って発言をしているということがコミュニティに参加するっていうふうに捉えてる可能性もちょっとあるんだよね。もっとそれが進むとコミュニティの中心にいられているかとかねその仕切り役回し役になれているかみたいな、はいはい、明石家さんまになれているかみたいな、
はい、いやでもそれほんま結構たくさんの人が私も含めなんかそう思いますよ ね、うん、
ねだから私ひな壇の後ろの5番目ぐらいに立って座らされてないみたいな、うん、さんまになれてないじゃんみたいな、うん、それをやめるんですよ、うん、そんなことはどうでもよくてまあ、みんなが今どんな話で盛り上がってて何が面白いのかなってそれぞれの人がどんなこと言うのかなっていうのをねこう興味を持って聞いとくじゃん。そうするとさっきのシャッターがバーンと開くから必ず誰かが何かをきっと聞いてくれたり、うん、それをきっかけにおお入れたみたいな感じでこうそうそうそう自然に入っていけばいい、うん、ということだと思う。
なんかこうせめて東野になりたいとか
そうい
うこと思っちゃいますよね、
うん、そうそうそうサブ MC ぐらいの位置に立っときたいなみたいなね、うん、でもねそれってどういうことかっつうとさ自分はひな壇の一番後ろは嫌だけど自分がさんまになったら必ずその中の誰かがひな壇の5番目に座るわけでしょ、うん、だからそんなおかしなことをやる必要はないよね。人の会話というのはぐるぐるぐるぐる回るからさ聞き役に回っている時も全然あっていいし、うん、もうなんかあもう今回この集まりずっと俺聞き役だなみたいな時も あるじゃん、
うん、ありますね、
うん、それでいいんだよっていうことを自分にね言い聞かせてあげたらいいんじゃないかな、
はい、
そうで最後に付け加えるならば、うん、そういう時こそ自分とね周りにいる人たち、うん、その今回で言えば仲良くなった親密になった一人、うん、そしてその周りにいるその子は溶け込んでる人たち5人6人、うん、それをやっぱねちょっと信頼してみることですね。信じてみる、うんうん、この人たちは絶対私を阻害しようなんて思っていないと、うんうん、もし思うんだとしたら私がそれを作り出してるんだ、うん、やめようそんなの。さあどんな話をしてるのかな楽しく聞こうって言ってね、うん、これでやればうまくいくんじゃないかなと思いますけどね。
知恵と
ソン、
この投稿結構最近の投稿だったので、
うん、
おそらく今本当に現役の高校1年生か2年生ぐらいの方だと思うんですけど、でもやっぱりその全然もうその高校生なんかとんの昔に過ぎてる私でもです、やっぱり共感する部分があってです。
ありますよ、
はい、
うん、僕もそうだなと思うところがあるもんやっぱり、うん、
ぜひこういう疎外感という何やらよくわからないワードに悩んでしまった時は、悩んでしまった時は何でしょうね、こう聞き役というかね、そういう一つのポジションもあるんやなっていうことを思い出すとちょっと肩の力が抜けるかもしれないですね。
そうですね、
はいはい、ということで、
うん、
今回の回はこれで終わろうと思います、
はい
はい、このポッドキャストではあなたからのご相談ご質問、こんなテーマ取り上げてほしいなどなど、お待ちしておりますので、概要欄の、お便りからお気軽にお送りいただければと思います、
はい、
では、今宵もほっこりした夜をお過ごしください。また来週、
さよなら。